恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書23章25節から終わりまで。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが父祖たちの時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちも、父祖たちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、律法学者たちを遣わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの血からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。まことにお前たちに告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。今朝はこのところから三翼の影という題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。いわゆるゴールデンウィークの真っただ中のこの日、神様の御言葉を慕って礼拝に来られた皆さんは最も素晴らしいゴールデンウィークを過ごしておられることになるのです。なぜなら神様の御言葉は詩篇19編の実説によれば、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いとあるからです。ゴールドよりも好ましい神様の御言葉。しかし神様の御言葉の解き明かしを聞く場合に、それが純金よりも好ましく蜜蜂の巣の滴りよりも甘くなるのは、ただ聞くだけではそうはならないのです。この聖書教会連盟の機関紙連盟通信、年間4回発行されていますが、その創刊以来そこに聖書の基本的な教えというページを連載させていただいております。そこで私たちの信仰の立場を表しているバプテスト教理問答書という小さな、本の解説をずっと載せているわけです。私は今週中にその問い93の解説を書かねばなりません。今や遅しと編集長の宮田姉妹が待ち構えて、いらっしゃるからです。でもご安心ください、昨夜のうちに書き上げましたから。しかしこの問い93は一読して理解できる箇所なのです。 何の解説もいらないような素晴らしい内容です。主法のアウトラインにそれを刷り込んでおきました。問い93、御言葉が救いに有効となるためにはどのようにして読み聞くべきか。答え、御言葉が救いに有効となるために我々は熱心と準備と祈りとをもって御言葉に親しみ、信仰と愛とをもって受け入れて、心に蓄え、生活において実践するべきである。私たちもそのように御言葉に親しみ、受け入れ、心に蓄え、生活において実践していくとき、そのとき初めて御言葉が確かに純金よりも蜜蜂の巣の滴りよりも好ましい、甘いということを悟ることになるのです。私はその原稿を書きながらとても強く心が責められた御言葉に出会いました。ちょっと聖書を、開ける方開いていただきたいんですが、聖書の真ん中あたり、詩編の次、箴言の28章の9節。箴言28章の9節にこういう言葉があるのです。せっかくですのでお開きになった方で一緒に声をそろえて読んでみましょう。箴言28の9、はい。耳を背けて教えを聞かない者はその者の祈りさえ忌み嫌われる。どうですか、素晴らしい言葉だと思いませんか。いや、怖いですよね。よく人と話をしていても、本当はこちらが話をしたいんだけど、でもいつの間にかその話を取られて向こうがとくとくと話をしてしまう。逆に向こうが本当は私にいろんなことを訴えたいんだけども、牧師の悪い癖でいつの間にか私がとくとくと話をしてしまうですね。なじ耳を背けて聞かないものはという感じですね。耳を背けて教えを聞かないものはその者の祈りさえ忌み嫌われる。恐ろしい言葉です。いかに聞くことが、神様に聖書に聞くことが大切かを教えられるのです。ですから私たちも何よりもまず黙して神に聞く姿勢が本当に必要なのです。さあ、それでは今日の箇所からイエス様に聞きましょう。先週に引き続きイエス様の悲しみと痛みに満ちた災いだ、うーあいといううめきにも似た叫びが続くのです。残り3つの災いだが今日は連続して出てきます。第1は35節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。どんなに外側をきれいにしても内側が汚れていたら使い物にならない。まず内側をよく見つめなさい。内側に強奪と放縦がいっぱいではないかというのです。そして第二の災いだが27節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。ユダヤ人にとって墓というのは汚れたものでした。ですからそれに触れるとその人も汚れたものとされて公の場にしばらくは出られなくなります。ですから特に大切な杉越の祭り、春のお祭りの前に墓を白く塗って塗り直して、ここに墓があるぞと、触れるんではないぞと知らせていたのです。今読んでいるこれもちょうど杉越の祭りの直前ですから、そこここに 白く塗り替えた墓が見えたはずです。今でもイスラエルを旅行すると白く塗った墓というのを見ることができます。そしてそれはまさに偽善の律法学者パリサイ人のありさまを示しているというのです。どんなに外側を白く塗っても内側に偽善と不法がいっぱいではないかと責めるのです。そして第三の災い、29節から、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て偽人の記念碑を飾って、私たちが父祖たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。今朝特にこの第三の災いだに注目したいのです。旧約聖書には神様の御言葉を伝えるために派遣された多くの預言者たちが登場します。モーセ、エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、ダニエル、ホセア、大勢の預言者が神様から使わされました。そしてどの預言者たちも共通していることは、彼らが神の言葉をまっすぐに語ったためにみんな人々から、民から嫌われ、疎んじられ、迫害されたということです。ところが律法学者パリサイ人たちはそうして預言者や偽人たちの墓を建て記念碑を飾って、もしも私たちがその時代に生きていたら決してそんなことはしなかったと言っているというのです。こうしたセリフはどっかで聞いた覚えがないでしょうか。いや、聞いたところではない、私たちの口がいつも言っているセリフではないかと思うのです。もしも私がイエス様の時代に生きていたとしたら決してイエス様を十字架につけたりはしなかった。昔の日本人が中国や東南アジアで犯した侵略や圧迫や残虐な罪の数々、それは昔のこと。私たちは決してそんなひどい愚かなことはしない。同じ過ちは決して繰り返しませぬから。私たちは最後の晩餐のペテロのように、私は決してそんなことはしませんと思い口にします。自分は違う、他の人と人ならいざ知らず、私は決してと思っています。テレビで連日報道される残虐な事件なんかを見ると、聞くと、私は決してと言うのです。しかしそのように自らを正しいものとするところに、私たちの罪深さが実は現れているのです。自己義認という自らを正しいとする偽善がそこに潜むのです。聖書は罪というものの連帯性、つながりの強さを厳しく責め立てる本です。最初の人であるアダムが神様に背き、神様に背を向けて罪を犯したとき、なんと全ての人が罪を犯したと言われるのです。イエス様が十字架にかけられたとき、私はそこにいなかった、私はまだ生まれていなかったし、だから私には関係がない。いえ、聖書はそう言わせないのです。いえ、あなたはそこにいました。十字架につけようと叫ぶ群衆の中にあなたはいました。イエス様に唾を吐きかける者の一人はあなたでした。イエス様の手に釘を打ちつけたのは他の誰でもないあなただ。聖書はそのように私たちに迫る本なのです。それと同じように、どれだけ年月が経過し日本人の記憶からそれが薄れたとしても、日本人が過去にアジアで犯した数々の侵略と残虐な数々の犯罪行為、あれは私とは関係がない昔のこと、済んだこと。いいえ、私があの時代に生きていたら決してそんなことはしなかっただろう。いいえ、 そうは言ってはならない。聖書的に言えば、あれは私の犯した罪、私がそれを自分の罪として認め謝罪し償わねばならないことだと。そんなの割に合わないというかもしれませんけど、罪というものの性質は連帯しているというのです。イスラエルの民は預言者の墓を建て、義人の記念碑を飾って、私は決してそんなことはしなかっただろうと言いながら、今彼らは何をしようとしていますか。預言者どころではない。ついに神様が送ってくださった神の御子、救い主キリストを十字架につけることを決定し、今着々とその準備を隠れたところで進め、罠を仕掛け、実際に二日後にはそれを実行してしまうのです。イエス様は自らを義としながら、ますます罪の道を突き進んでいく彼らに恐るべき裁きが迫っていると警告します。そして今日の鍵の御言葉が登場します。37節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス様の目には、今神の都エルサレムに迫っている恐るべき裁きの日が見えていたのです。そして激しい嘆きの言葉を発せられます。イエス様の張り裂けんばかりの心の痛みが伝わってくる箇所です。イエス様の目には、紀元70年に現実のものとなるローマ軍によるエルサレム崩壊、それに続く悲惨なイスラエルの虐殺事件が見えているのです。面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス様の3年半にわたる伝道の生涯は、すべて面取りが雛を翼の下に集めようとされる愛の訴えだったのです。ヒナにとって最も親しい安全な場所は母鳥の翼の下なのです。どんなに敵が襲ってきても、嵐に見舞われても、母鳥の翼の下に逃げ込めば、そこはまさに安全で暖かい隠れ場、酒どころ、逃げ場所なのです。シェルターなのです。5月に入ってしきりに警告されていることがあります。それは連日続く晴天の中に出るとき、ぜひ紫外線に気をつけるようにということです。30分以上全然帽子もかぶらないで、この太陽の光線に平気で当たるようなことがあってはならないと警告されているのです。私たちが住んでいる地球という星は、奇跡の星と呼ぶにふさわしい絶妙なバランスの上に保たれています。太陽から放出される有害な紫外線から地球を守るために、オゾン層と呼ばれる保護膜が何層にもわたって地球を覆っているのです。まさに地球はオゾンという、オゾン層という三つ葉の陰に守られているヒナのような存在なのです。ところが私たちが放出するフロンなどによって、年々そのオゾン層が破壊され、その層が薄くなり、また破壊されたオゾン層の穴が年々広がっているということです。南極の上空にはなんと紀元2000年には日本の面積の100倍にもなるオゾン層の穴が開いて、それがどんどん広がっているというのです。そしてその影響で白内障とか失明とか皮膚がんが急増し、 ケリーさんのオーストラリアでは今後3人に2人が皮膚がんにかかるだろうと予測されている恐るべき報道がなされています。本当に笑い事ではない、とても恐ろしい話です。オゾン層は神様が私たちの地球に与えてくださった素晴らしい三つ翼の影です。そしてそのように罪人である私たちが逃げ込むことができる三つ翼の影、それはイエス・キリストです。イエス様は私たちをもその三つ翼の影に集めようと招いてくださっています。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者と呼びかけられている。それは他の誰でもない私です。私のうちに潜んでいる罪の性質はいつ何時きっかけとタイミングが揃えばとんでもない恐ろしいことを犯す可能性を持っている。他の誰でもない、それは私です。いや、実際これまで神様の御前にはどれほど多くの罪を犯しているかわからない、そんな私です。どうかこんな罪人を憐れんでください、許してくださいと、私たちこそキリストという三つ翼の陰に逃げ込むべき罪人、罪人のシェルターに逃げ込むべきものなのです。そのようにして私たちは招かれている三つ翼の陰に本当に逃げ込むことが大切なのです。それなのにあなた方はそれを好まなかったとあります。逃げ込んだり隠れたりするようなそんな卑怯なことはしたくない、そんなに弱くはない、私にはそんな酒どころなんかいらない、多くの人はそれを好まなかったと言われる部類に入るのです。しかし人間はそんなに強くはありません。いえ、実に弱い存在なのです。私はそんな隠れ場酒どころは必要なほど弱くはないと言いながら、どうにも悪い習慣から逃れることができない、さまざまな罪の誘惑に負けてばかり、死への恐怖に苛まれている。イエス・キリストのもとへと私たちが本当に逃げていくとき、そこに私たちは三つ翼の影という安らぎの場所を見出すことができるのです。そこがキリストという三つ翼の影が私たちに安らぎを与える三つの理由を考えてみましょう。第一に、そこに私たちはかくまわれるからです。詩編の17編の8節、私を瞳のように見守り、三つ翼の影に私をかくまってください。このかくまわれる、皆さんもかくまわれたことありますか？あまりかくまわれるというのは、いい表現ではないですけれども、しかし私も、かくまったことありますよね。鳥居さんの、ご家族を教会にかくまいました。逃げてきてですね、まさに教会にかくまわれたわけです。すなわちそれはかくまわれるというのは誰かによって密かに隠されるということです。コロサイ人の手紙の3章の3節にこうあります。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。もしも皆さんが誰かからあなたの命はどこにありますかと聞かれたら、変な質問をする人だなと思いながら、でもどう答えますか？あなたの命ってどこにありますか？私の命ですか？ここにあります。もうそれは胸でしょう。いや、この胸の中にある心臓、私たちは私の命の源はこの心臓にある、ここにあると考えています。いえ、心臓じゃない、心臓を動かしている脳だ、ここにあるという人がいるかもしれませんし、やっぱり食べなきゃ私の命はここにあるなんてですね、お腹をさすいているかもしれません。でも命がここにあるという人は、それはとてもとても不安定な人です。命がもしもここに あるとしか答えられなかったら、本当にいつ何時この命が絶たれてしまうか、取られてしまうか、消えてしまうか、命の火が途絶えてしまうか、心配で心配でならないでしょう。しかし聖書は、あなたの命はキリストと共に神のうちに隠されてあると伝えるのです。先週の結婚式の時、もうエリオット君をですね、もうお母さんのコリーンさんが素晴らしい方法で守っているのを見ましたね。見た方いらっしゃいますでしょ。町、おんぶ紐みたいな紐でですね、しっかり言われてですね、紐でですね、犬っころをですね、散歩させるみたいに紐で引っ張っている、こういうスタイルがどうやらあちこちで流行ってるみたいですね。先日も外国に行った時に空港でそういう姿を見て、へえと思ってですね、興味深く見たことでしたけどですね。すなわちエリオット君の命はコリンさんの手に握られていたわけです。しかし私たちの命はそれ以上です。私の命が神様のうちに隠されているなら、誰も私の命に触れることはできません。何者も私の命を、私という存在を奪うことはできないのです。なんという安全で安心できる隠れ場所でしょう。どうぞ今度、あなたの命はどこにありますかって聞かれたら、まあ、あんまりそういう質問ないでしょうけど、上手に誘導してそこへ持って行って、そして私の命は神のうちに隠れています、それはどういう意味ですか、そう言ってですね、イエス様の証しをすればいいでしょう。素晴らしい言葉です。私の命は神のうちに隠されている、すなわちまさに神のうちに、神の御翼の陰にかくまわれているのです。第2番目に、御翼の陰が私たちに安らぎを与えるその理由は、第一と同じようなことでしょうが、私たちはそこで守られるからです。詩編の91編は、御翼の陰に逃げ込むことがいかに安らかであるかを歌っています。聖書を開くことができる方は、詩編の91編ぜひ開いてみてほしいのです。詩編91編一節からお読みします。詩編91編一節から四節まで。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。この親鳥の翼、ぜひ今度鳥を見ることがあったら、その翼をですね、よく観察してほしいのです。私は毎日嫌というほど観察をしていますが、翼はですね、外側は強い太い骨格とですね、頑丈な羽で覆われて、また防水加工されて、とても丈夫にできています。それで外側から守り、また雨風から逃げ込むヒナをですね、守ってくれるのです。ところが内側はどうかというと、柔らかい羽毛で包まれて、そこに逃げ込むヒナを素晴らしい快適さで、ふわふわの毛でくるんでいるのです。そのように、イエス様のもとに逃げ込むとき、力と愛の翼が私たちを包んでくれるのです。その翼は、先ほどの詩編91編をよく見ると、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦であると、その翼を主の真実と言い換えています。神様の御翼、それは別の表現では主の真実だというのです。神様の真実、イエス様の真実こそ、私たちが逃げ込み、隠れ、避けることができる その根拠になっています。もしもです、主の真実が信じられなかったら、私たちはそこに安心して逃げ込んでいることはできません。もしも聖書が偽りだったら、もしも聖書の約束がもはや期限切れ、賞味期限切れで、あなたそんな古い約束を信じてるんですか、もうその約束は反故になりました、もうそれは時間切れです、もしもそうだとしたら、私たちは一体何を信じればいいんでしょうか。私たちが信じているすべてはこの聖書を土台にしているからです。すなわち主の真実がその根拠になっているわけです。もしもイエス様が嘘つきでペテン師だったら、一体何を信じていいのか私たちは分かりません。しかし主は真実です。決して変わることがなく、気が変わることもなく、偽ることもなく、年老いて忘れっぽくなることもないのです。主の御翼の影が安らぎを与えるもう一つの理由は、そこで私たちは元気づけられるからです。旧約聖書の一番最後の本であるマラキ書の4章2節にこうあります。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。その翼には癒しがある。私たちは傷つき、悩み、疲れ果てて主の翼の影に逃げ込むのです。するとその翼には癒しがあるとあります。とても素敵な言葉だと思います。癒しとかヒーリングという言葉がとてもよく耳にされる時代です。それだけ人々は傷つき、悩み、疲れ果てているんでしょう。このゴールデンウィークにも人々は癒しを求めて右往左往するのです。しかし本当の癒しは御翼の影にこそあるのです。そこにある憩い、そこにある癒し、そこで私たちは養われ、そこでもう一度リフレッシュされ、元気づけられて、生きる力が与えられていくのです。じゃあ最後に、どのようにして雛鳥ならぬ人間の私たちは神の御翼の影に逃げ込むことができるんでしょう。それを美しく絵のように描き出してくれたのが、旧約聖書の中に登場するモアブの女性ルツです。先日ヨルダン、シリアの旅をさせていただいて、そのモアブの地を踏むことができました。ああ、ここがモアブの地、ルツのふるさとと、ルツ記のあの美しい出来事を思い出しながら一人感動に浸っておりました。夫を失い、二人の息子を失ったナオミは、ついてこようとする息子たちの妻に強く帰るように勧めました。一人はそれに従って実家に帰っていきました。ところがルツはどんなに強く勧められてもナオミから離れようともせず、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神と告白して、ついにナオミのふるさとベツレヘムまでやってきました。そして本当に神様の不思議な導きによって、ベツレヘムのボアズの畑で落ち穂拾いをしていたのです。そんなルツの姿がボアズの目に留まり、ボアズの親切を受け、そしてボアズはルツにこう語りかけるのです。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、ルツがナオミに向かって、あなたの民は私の民です、あなたの神は私の神ですと告白してナオミに付き従った時、実はそれが神の御翼の影に入ることとなったのです。私たちがイエス・キリストを 私の神、私の救い主と信じ告白し、その信仰に生きる民、神の民、神の家族を私の民として歩み出したとき、私たちも御翼の陰に入ることが許されたのです。今日私たちはみんな素晴らしい御翼の陰に逃げ込み、そこにかくまわれ、そこで守られ、そこで癒され、元気づけられながら、私たちも新たな歩みをまた歩み出したいと思うのです。お祈りしましょう。天の父様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたがどうしようもない罪人、まさに白く塗りたる墓、偽善的な表面ばかり飾って、内側には本当に汚いものが、臭いものがうようよしている、そんな私たちに向かって、早く私のもとに、私の御翼の陰に隠れなさい、逃げてきなさいと招いてくださり、私たちも以前はそれを好まなかった者の一人でしたが、しかし本当に不思議なあなたの導きの中で、私もあなたの前にどうしようもない汚れた罪人、あなたの裁きを受け呪われるべき存在、私も災いだと自らの罪を知らされ、胸打ち叩きつつ、こんな私を憐れんでくださいとあなたの前に出た時、なんと私たちをもあなたの御翼の陰に招き入れてくださったこと、ありがとうございます。どうぞあなたのうちにある御翼の陰にあるあなたのかくまいと、あなたの守りと、あなたの癒しをますます味わい、喜び、楽しみながら、私は生涯御翼の陰に降り続け、また永遠にあなたの御国で、あなたのご愛の中にあり続けようと、神様、どうぞ主の御翼の陰にある幸いを思う存分に味わわさせてください。そこにある癒しで私たちの心を癒し、傷を癒してくださるように、また元気づけてくださるように、あなたがそうしてくださっていると信じ、心から感謝して、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。